STD ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン40、反復を表すランケです。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、
おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今日もアイヌ語ラジオ講座にどうぞお付き合いください。講師は茅野史郎先生、そしてその奥さんの智子さんと川上正史さんと一緒にお勉強を進めてまいります。さて、季節は本格的な雪の季節となりましたよね。
そうですね、はい。まあ、アイヌ語でこう雪っていうのはですね、ウパシというふうに言うんですね。でこの意味なんですけども、ウっていうのは互い、パシっていうのは走るという意味なんですよ。ですから雪っていうのはこう降ってくるときに互いに競争しながら、まあ、地上に降ってくるというのか降りてくるというふうな名前をつけているわけですね。まあ、ですからこのウパシというのはいくつかやっぱり種類ありまして、例えば綿雪であるとコムコムウパシというふうに言います。コムコムっていうのは実はあの鳥の胸のところに入っているようなあの羽毛ですね。それをあのコムコムって言うんですけども、そういう雪のことを綿雪というふうに言っています。
はい。
であともう一つコヌパシという言い方ありまして、これは粉雪を指す言葉ですね。まあコヌパシまたはコムパシという二つのアイヌ語ありますけども、どちらを使ってもよろしいと思いますね。まあ、その他にですね、雪そのものの名前じゃないですけども、状態を表す言葉としては硬雪ですね。例えば2月ぐらいになると雪の上に雨が降って、それで厳しい寒さが来ると雪の上を人間が歩くことができるような硬雪なんですけども、これはポネウカというふうに言いますね。硬雪のことを言います。まあ、あとそうですね、暴風雪というのがあるんですけども、こう吹雪になったりすごい状態ですね。まあ、吹雪とはちょっと違う、もっとすごい状態、それはウパシルヤンペというふうに言います。で吹雪はウプンというふうに言いますね。
今のお話を聞いていて、はい、ちょっと思い出した曲があるので。
あ、なるほど。
こちらを聞いてください。
はい。
粉雪、粒雪、綿雪、ザラメ雪、水雪、片雪、春末氷雪。
はい、この歌先生ご存知ですか？
聞いたことありますね。だから雪の表現がね、たくさん出ててなんか楽しい曲ですよね。
津軽でのこの雪の表現の仕方というのを新沼謙治さんが歌っている津軽恋女という曲なんですけれど、
はい、
こんなにいっぱい表現があるっていうのも驚きなんですが、やはり雪が降る地方にはたくさん雪の表現ってあるんですね。
もちろんアイヌ語でもたくさんあると思います。ただ私が今日ちょっと調べきれていないので、もう少し時間があればたくさん紹介できたかなとは思いますけどね。
あ、じゃあまたちょっと新たに、
そうですね、機会がありましたら、
はい、
ぜひ調べてみたいと思います。
楽しみにしてます。では例文から見ていきましょう。
はい。一つ目の例文ですが、まずちょっと日本語を先に紹介いたします。鎌が一丁しかないので交代しながら使って、一人が働くと一人が休み、夕方まで茅刈りをしよう。これは茅野茂のアイヌ語辞典に出てる例文です。鎌というのは草を刈ったりする鎌ですね。それではちょっと例文を紹介いたします。イヨッペシネパテックアンナウオカラパランケアイワンケシネンネプキコロシネンシニオヌマンパックのモセアンロー。もう一度私が発音いたします。イヨッペシネパテクアンナウオカラパランケアエイワンケシネンネプキコロシネンシニオヌマンパックのモセアンロー。ちょっとなんか一息で言うのはちょっと厳しい長さですけどもね、やってみたいと思います。やります。イヨッ ペシネッパテクアンナウオカラパランケアイワンケシネンネプキコロシネンシニオヌマンパクノモセアンロ
イオクペシネッパテクアンナウオカラパランケアイワンケシネンネプキコロシネンシニオヌマンパクノモセアンロ。
はい、上手ですね皆さん。それではもう一度発音いたします。イオクペシネッパテクアンナウオカラパランケアイエワンケシネンネプキコロシネンシニオヌマンパックのモセアンロ。
イオクペシネッパテクアンナウオカラパランケアイワンケシネンネプキコロシネンシニオヌマンパックのモセアンロ。
はい、とても上手だったと思います。まあ、この例文の中でですね、ウオカラパという発音があるんですけど、ここが気をつけていただきたいんですね。ウオカラパですね、皆さんきちっと発音できてたと思います。それでは2つ目の例文ですけれども、まず日本語を紹介いたします。本当にお前の姉と似ているものだから一人ずつ見ると私は分からなくなるという例文です。それではアイヌ語を紹介いたします。ソンのエサハトゥラウネのエチオカイペネクスシネンランケエチヌカラコロケランペウテク、もう一度発音いたします。ソンのエサハトゥラウネのエチオカイペネクスシネンランケエチヌカラコロケランペウテク、それでは皆さんと一緒に発音したいと思います。ソンのエサハトゥラウネのエチオカイペネクスシネンランケエチヌカラコロケランペウテク。
ソンのエサハトゥラウネのエチオカイペネクスシネンランケエチヌカラコロケランペウテク。
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 はい、大丈夫ですね。
では単語を見ていきましょう。今日は数が多いので大事なものだけを見ていきます。
はい、それではまず3つ目の単語からいきます。アン、
アン、
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 ある、いる、住む、何々になるという意味の自動詞です。
はい、一つ置いて、次の単語いきます。ウオカラパ、
ウオカラパ、
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 変わる変わるするという意味の自動詞です。
はい、だいぶ下がりまして、エイワンケ、
エイワンケ、
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 何々を使う、何々を用いるという意味の他動詞です。
次の単語になります。エランペウテク、
エランペウテク、
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 わからない、知らないという意味の他動詞です。
おかい、
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 ある、いる、住む、何々になるという意味の自動詞で、アンの複数形です。
はい、それでは次いきます。死に、
死に、
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 休む、休憩するという意味の自動詞です。
次の単語になります。ぬから、
ぬから、
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 何々を見る、何々が見えるという意味の他動詞です。
次は、29ページの方になります。ね、
ね、
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 何々であるという意味のである動詞です。
はい、次の単語に行きます。ネプキ、
ネプキ、
ネプキ、
ネプキ、ネプキ、
働く、仕事をする、仕事という意味の自動詞と名詞です。
はい、それでは次の単語になります。モセ、
モセ、
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 かやがりをするという意味の自動詞です。
次の単語になります。ランケ、
ランケ、
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 繰り返し、時々、毎日何々する、または何々しつつという反復を表す助動詞です。続いてアイヌ語の解説です。
はい、テキストをお持ちの方は29ページをご覧ください。例文2の例文は助動詞としての使用例ではなくて、四年ランケ、一人ずつという語句が入っているものです。ですから例文1のランケの使い方は使い方とは異なっているものです。そのようにご理解ください。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌのことわざの旧改名です。まず日本語を紹介いたします。敷居の下をくぐらせてから聞かなければならない話であるようだという例文といいますかことわざですね。それではアイヌ語を紹介いたします。トンチカマにちょろっぽくあくしてはアヌオルシペネハウェネワ。トンチカマにちょろっぽくあくしてはアヌオルシペネハウェネワというアイヌ語ですね。これはですねちょっと説明を読みますが、アイヌ社会では見たり聞いたりしただけでも運不運につながる話があるものと考えられ、聞いただけでも不運になりそうな嫌な話を聞いた場合はこの話は敷居の下をくぐらせ浄化させてから聞かなければならないとまじない言葉として言うものであると。まあ、これは茅野茂のアイヌ語辞典に出ていることわざなんですけれども、まあ、これはどういうことかと言いますと、その、まあ、嫌な話とかですね悪い話を聞くと自分の運も悪くなるというふうに考えているわけです。ですからそういう話を聞くときはその敷居の下をくぐらせて聞くことによってその悪いものを浄化させるという、聞いても害がないようにするということを言ってるわけですね。これはアイヌの風習を十分理解してないとなかなか理解しにくいことわざだとは思うんですけども、見ただけでも運が良くなる、見ただけでも運が悪くなる、聞いただけでも運が良くなる、聞いただけでも運が悪くなるというさまざまなものがあるわけですね。まあ、例えばカッコウドリの卵を見つけてそれを宝物にするとその人はやがてそのだんだん運が向いてきて、晩年には幸せになって何も欲しいとも何を食べたいとも思わないで、亡くなりましたという話もあれば、何か悪い化け物を見たがためにその人がどんどん運が悪くなってもうすごい不幸になりましたという話もあるわけですね。だそういうことです、うん、ですからこれはもしそういうような話を聞いた時にはこの言葉を唱えることによって自分に災難が来ないということです。これ大事な言葉ですね。
ですね、
ぜひ覚えて使ったらいいかも分かりません。
そうかもしれないです、
そうですね、はい、
では今日の勉強はこれでおしまいです。来週は新しいテキストに入ります。レッスン41、完全動詞メアン寒いです。
スイウヌカラアンロー、
スイウヌカラアンロー。